総次郎のハピラジ、皆様こんにちは、こんばんは、ご無沙汰しております。2週間ぶりですね。総次郎のハピラジやってまいりました。私総次郎は、RRJ の、広報部に所属している VTuber キャラクターということで、お仕事をさせていただいてまして、このようなラジオをやらせていただくことになっております。はい。で、そのラジオをですね、隔週でやるというふうな流れに最近させていただいてまして、でおかげさまで、まあ、なんとか仕事もこなしつつ、こういう活動もしつつっていうことで、やらせていただいているんですけども、今はですね、9月の初旬に収録させていただいてまして、でやっぱりこう夏が終わって寒くなってきたなというぐらいの頃に今入ってきてるかなという感じです。でやっぱりこうしばらくあんまりこういい天気の時がないといいますか、そういう時期が続いてまして、で皆様も体調お変わりなければいいんですけども、きっとね、そのあまりこう暖かくない日々が続いてますので、そういう意味ではいろいろ注意しないといけないことはたくさんあるんですけども、ご注意していただきつつ、日々の生活も楽しんでいただければなというふうに思って、お届けしております。はい。最近ですね、ちょっと僕がハマっていることということでお話しさせていただくと、音楽のサブスクリプションサービス結構使うようになってまいりました。案外ですね、使い勝手がまあいいっていうのも変なんですけども、昔あまりこう、その僕ら30、僕もうとっくに過ぎて40代後半に差し掛かってる人間なんですけど、音楽との出会いって、まあ当然ラジオはありました。でテレビももちろんあったんですけど、受動的、まあ受動的にこう与えられる音楽ではなくて、自分からポジティブにこう受け、まあ聞きに行くという意味で言うと、どうしても CD ショップ、もしくはレンタル CD っていうので音楽を聴くしかなかったんですね。で新しい音楽との出会いってやっぱそこが最初で、で今思うと、とてもなんかこう、なんて言うんでしょうね、まあ、もったいなくもないんですけども、どうしても音楽っていうのは聴かないとわからないですからね、良さっていうのが。なのでこの CD を借りて、もしくは買って、それがいいんだか悪いんだかわからないという、ジャケット買いみたいな、ジャケット狩りでもあるんですけど、借りるっていう意味でのっていうことで、音楽をこういろいろ聴いていたなぁと思ってまして、でその中でもよっぽど好きなアーティストさんですとか、いいなぁって思うアーティストさんじゃないと、なかなかこう本来は買いには買うような、買えるような、もっと言えば3000円っていう小遣いの中でこうやりくりするわけですから、そういうことはできなかったんですけど、最近こうサブスクリプションのサービスを始め、利用し始めて、まあ携帯のキャリアのサービスついてたのでっていうのはあるんですけど、するとですね、新たな出会いもたくさんありますし、であと私なんかはですね、あまりこう洋楽に子供の頃触れてこなかった家なんですね。でまあ父親母親はどうしても演歌が好きでしたし、で近所に住んでいる、まあ、お兄さん方はわりかしこうそういうのも聞いてたっぽいんですけど、これは子供の頃の本当のエピソードなんですけど、まあなんて言ったらいいんですかね、ビートルズの曲が流れて、でそのまあお兄さん10も20も、あ20は言ってないですけど10個ぐらい上のお兄さんがこう ビートルズの曲をこう僕に流してですね、聴かせてた時期があったんですね。でそれを聴かせながらですね、僕にですね何と言ったかというと、ジョン・レノンはその時亡くなってたので、この歌の声は死人の声だって言ったんですよ。で僕3歳とか4歳ぐらいの頃だったと思うんですよね。でとても怖くなって、だってね、当時レコードでしたけど、レコードを流すとそういう声が聞こえてくると。で物事の判断っていうのはあまりこうちゃんとついてなかった時期ですから怖かったんですよ。でそこからですね、なぜかもうあのちょっとトラウマみたいなのになって、でしばらくこうビートルズが聞けなかったんですね。でまあ、あの本来ね、そんなのこれ全然関係ないところであのいいものはいいって聞かないといけないんですけど、本当に子供の頃ですから聞けなくて怖くて、でそのトラウマのまんまこう、大人になったんですけど、そこでこう本当は、まあ、4歳とか5歳の頃なんで、どこまで影響力はね将来においてあったかっていうのは、まあ、ちょっと別問題としてあるんですが、ただやっぱりこう洋楽を意識する機会をちょっとそこで一回失っちゃったかなっていう事件でした。まあもったいなかったなと思います。でそこからずっとこう言うなればこう日本人の歌、もっと言えば日本人でまあご存命の方の歌っていうんですかね、っていうものばっかり聞いてたもんでして、でまあ、子供の頃なんで、それこそねピンクレディーとかね、そういうのもありましたね。でよくあのレコードで、親父は親父でレコード持ってたんで、プレイヤー流してくれてまして、でアニメのこうレコードとかも結構かけてくれたりとか買ってくれたりもしてたなと思って、こう懐かしい思いがするんですけど、でそれをこう聞きながら、まあ音楽にこうどんどんどんどんこう意識して目覚めていくんですけど、でレンタルビデオ屋の話に戻るんですけど、あのレンタルビデオ屋に行って、当時こうみんなこその僕らの仲間内ではこう洋楽も邦楽もいろんなものを聴いてる人がいて、でどうしてもですね、なぜか好みが日本語の歌っていうところに行ってしまったので、あの洋楽に触れる機会が人よりも多分極端に少ない暮らしをしてたような気がします。なのであのほとんど洋楽、まあ、僕長男なんで、あの兄弟からの影響っていうのもあんまりこうなくて、でそれでまあまあテレビ見るしかないんですけど、テレビはもうその歌謡曲とか歌謡ショーしか親父も見ないですし、でまあそんなこともあって、でレンタルビデオ屋に行ってもなかなかこう何がいいって言われても借りれなかったんですよね。お金もなかったのもあります。でそれ以上にあの知っていないので、持ってた言葉がわからないので怖いなみたいな、あの借りてこう良くなかったらどうしようみたいな、そんなことがあって、あのしばらくそういう時期があってですね、洋楽に触れてこなかったんですよ。で今この大人になってサブスクのサービスをこう漁っているとですね、あの頃友達がいいって言って海外のアーティストさんの曲が、まあ、言うなればこう聞き放題で、懐かしいのももちろん出てきますし、ね、で、まあ、僕はあんまりこうその洋楽聴かなかったとはいえ、まあ、大人になってから多少こう聴くようになってきて、って言ってもあの何て言うんですか、ベタでもない、ベタかベタですね、ベタなもの、ローリングストーンズとか、あとあのレニー・グラビッツとかですね、そういうそのちょっとしたこうものっていうのをこう聞いたりとかしてまして、今だとイギーポップとかで、デビッド・ボーイ、これは外せないですね、デビッド・ボーイは本当に好きでっていうのがあって、でそういうそのまあ洋楽は今聴き放題っていうこの幸せ、そしてね、あニルバーナも好きでしたね、そういえばニルバーナも聴いてとかやってるんですけど、 今それがこう聞き放題な上に、自分がこう数少ない洋楽が好きな中でも、あの、うん、この人は知ってるけども、まあなんだろう、どうだろうっていう人たちの音楽がこんなに聞きやすくなるとは思わなかったんですよね。なので今その思春期の頃の自分のマインドで今皆さんと本当真逆だと思うんですけど、洋楽に目覚めてきました、はい、なので非常に楽しみながら、はい、音楽聴けてる時期で、皆さんもどういう風にこう音楽楽しんでるかっていうのはあるんですけど、そういう楽しみ方しつつ、もちろん邦楽も好きなので邦楽もたくさん聴いてますし、でその中でこう、そうですね、レコードっていうところに戻るんですけど、戻るというか話が飛ぶんですけど、最近僕レコードを集め始めまして、でちょっと前まではなんでそんなすかした感じっていうか、言葉悪いんですけどね、こんなの集めてるんだろうなぐらいの感じだったんですよね。だって CD で音も聞けますし、それこそサブスクでも聞けるわけですよ。でそのもうね絶版になってますしね、レコードってほとんどがね。今たまにアーティストさん出してくれる人もいるんですけど、で僕の好きなアーティストさんが必ず LP を出してくれる人で、であと後藤真理子さんも LP 出してくれてるんですけど、でそういうCD ではない音を意識する機会が増えたもんで、ついついこうレコードを買い始めてます。はい、いろいろ買うんですけど、一番最初に買ったのは当然後藤真理子さんのアルバムの LP なんですけど、そこからこう発展していって、やっぱりこうデビッドボーイ、ジギー・ザ・スターダストは絶対これレコードで聴きたいと思って買って、であとザ・バースデーっていう千葉雄介さんの率いるバンドのLP も買ってっていう感じで、こうどんどんどんどん世界が広がってきてるんですけど、皆さんもこういろんな音楽に触れたりとかっていうことが、まあ家にいる時間が多くなってくると思いますので、そういう意味でなんて言うんでしょうね、なんかこう新たな楽しみと言いますか、そういうものにこうどんどんどんどんこう引き込まれていってもいいんではないかなと思ったので、こういう話をしました。で今もうこのアーティストさんが好きな人はこれみたいなレコメンドがつくので、そういうのをこう漁りながらですね、夜な夜な音楽を聴いてるとなかなか眠れなくなると言いますか、はい、今そういう意味で言うとブルースをよく聴いてます。ちょっとまだ何を聴いてるっていうのはちょっと恥ずかしくもないんですけど、ちょっともったいないので言うのはやめときます、はい、という感じで聴いたりしています。はい、でそうですね、今9月の上旬って話に戻るんですけど、ラジオがちょっと体裁を変えたりとかしていろんな形を変えてきてるんですけど、キクボンの朗読はもちろんこれからも流し続けようと思っているんですけども、いろんな制約がありまして、すぐにこう朗読を出せない時がありますので、そういう時っていうのはちょっとこういうおしゃべりでずっとやらせていただくっていう流れになりそうなんですけど、今日もね多分そういう回になるかなと思ってまして、はい、そういうおしゃべりをずっとやらせていただくという回になります。引き続きなんて言うんですか、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとこういろんな暮らし生活ぶりが変わる変わると言いながら、こうそれに安定してですね来た頃といいますか、そんな頃かなと思ってまして、で東京ではこうまだまだコロナの感染が落ち着かず、かといってみんながこう自粛をしすぎるわけでもなく、なんて言うんですかね、いろんなこう 今の暮らしの中での楽しみっていうのを見つけながら生活してるっていう感じなんですけど、僕もそういう新しい趣味っていうのがこう新たに生まれてきて、でこれからさらにこういろんな欲しいものっていうのを買ったりとかしながらも趣味の時間を楽しもうとしてるんですが、皆さんこのラジオを聞いている方は特にそうかもしれないんですけど、ラジオがお好きなのかなと思ってます。でそれでそのラジオっていうものについて少しだけ僕も制作をしているっていうこともあるのでお話しさせていただくと、ちょっとラジオの制作がですね、あまりこううまくできない時期に実は今入ってまして、東京だとってことなんですけど、パーソナリティの方にちょっと来てもらいにくい時期になってますっていうのは、やっぱそれぐらいですね、なんて言うんでしょう、それぐらい、なんつったらいいのかな、言葉をこう濁さずに言うと、いろんな人がやっぱりこう体調崩したりとかして今までのスケジュール通りにできないってことが出てきたり、であとではなく体調は崩してないんだけれども危険だと思うということで抑えて仕事をされてる人もいて、なかなかこうできてなかったりするんですね。でリモートの収録っていうのはもちろんあるんですけど、リモートの収録はあまりこう好まれない傾向にあってですね、やっぱりテンポが狂うとかそういうのがあるっぽくて、でそれでまあそういう風になってるんですけど、これからその、どういう風にこうやっていこうかっていうのをちょっとやっぱこういろんな人が試行錯誤しながら悩んでるっていう時期です。でうちの会社もやっぱりそんな感じで悩んでたりして、でどっちかっていうとあまりこうなんていうんですかね、やれない代わりに動画をつけてやろうとか、ラジオなんですけど動画付きみたいなやろうとか、そういうそのところで皆さん のやりやすいようにというか楽しんでいただけるように工夫しようっていう動きがあるなっていうのが今の僕 の見ている現在ですね。で僕のこうラジオもこんな感じで僕の場合一人で気楽にやれればなんとかなるっていうラジオなのでまだマシなんですけど、それでもやっぱりこういろんなことが起きますから、僕は体調はおかげさまでまだ崩してはないんですけど、そうなんだってことが結構あるので、皆さんも本当に体調管理お大事にというか、取り留めるものない話ばっかりで申し訳ないんですけど、そんな感じで考えてます。気を引き締め直さないといけない時期かなっていうのはやっぱ僕は思ってますので、皆さんもどう思われるかっていうのはまたそれぞれあるとは思いますが、はい、ちょっと気をつけてみてくださいというかって感じですね。もう散々言われてることだと思うんですけど、であとはそのこの9月のこの時期なので、もう年末まですごいスピードでいくと思うんですよね。でやっぱり今年の年末もあんまりこう変わらない感じなんじゃないかなと僕は思っていて、去年と。でそれでいいというか、その方がいいっていうのもね、人によってはあると思いますけど、忘年会とかそういうのもなかなかないですし、で僕お酒飲めないってずっと言ってるんですけど、そういう時期なので、そういう人なので、飲み会ないならないでっていうのは思ってたんですね、思ってたんですけど、最近こう憧れのセリフっていうか言葉っていうのがあってですね、お酒飲めないのにまた飲み行こうよって言いたいんですよ。なんかこう行ってみたいというか、やっぱりこう飲みに行きましょうって今までこう言葉を聞いていった時にですね、人から言われた時に、その奥底にあるものを そのお酒が苦手っていうのに紛れてしまってですね、捉えきれてなかったなっていう反省がちょっとあります。っていうのはやっぱ飲みに行こうよって言われたら、あの君と仲良くしたいと思ってるんだよって言葉なんだなっていうのに、こう最近あの理解が進みまして、今更なんですけど、特にあの飲みに誘われるのもちょっと迷惑だとか嫌だっていう、そういうあの考えを持つ人もいるってよく言われるんですけど、あのそれはであの全然否定されるべきことでは全くないんですけど、ただそのなんて言うんですかね、今の若い人飲みに誘っても来てくれないからなってよく愚痴みたいに聞くときあるんですけど、僕の世代でも嫌な人は嫌だって思ってたと思うんですよね。別にあの今に限ったことじゃないというか、そんな感じがします。僕も実際 あんまりこう明け方まで飲むのとかは本当に嫌だったりとかした時期ありましたし、飲めないのでやっぱりね、飲まされるとやっぱ嫌だしとかっていうのもありますしね。で今はそんな時代じゃないんですけど、そういう時期あったなと思いながらこう思ってたんですけど、ここまでこう露骨にこう食事が外でできないとか、あのそういう時ってなんていうんですかね、またこうコロナが明けたら飲み行きましょうって言われるとやっぱ嬉しいんですよ。なんか特別感も加わって、でそれをなんか気づかしてもらえたことはすごく嬉しいなと思っていて、でこれからはちょっと僕飲めないんですけど、あの言ってみたいなと思ってます。そういうことを、今度飲み行こうよって、あの飲めないけどって言いながらこう自分は飲めないんであれなんですけど、ただまああなたとおしゃべりしたいよ、あなたと食事に行きたいよっていう意思表示の表れっていうのは、その先にある気持ちってのがやっぱあるので、なんかとっても大事な気が最近してますっていうのを真面目に語る40後半の男なんですけど、はい、まあそれぐらいもっと早い時期に気づいててねっていう話なんですけど、はい、どうしても苦手な人は苦手ですからね、こういうのをこう思うといろいろ考えることが出てくるなと思ったりしました。はい、なんか特別な言葉だなと、本当になんか分かりませんけど、僕はお酒飲めないから思うだけなんですけど、ただ今までこう当たり前に言ってたことが今度ご飯行こうでもいいんですけど、あまりこう言えなくなった、逆に言うとそれを言われると嬉しくなるっていう現象があるなと思うので、今まではなんか愛想で人に誘ったりとかですね、まあ言っといた方がいいかなっていう誘われ方っていうのもやっぱり僕だけでなくいろんな人っていうのあったと思うんですよね。それが今の誘いって本当の気持ちの誘いなんで、とっても嬉しいんですよねだから僕も言いたくなったっていう、この謎の状態っていうのをですね、しばらくこう楽しみたいなとは思ってるんですけど、まあそんなこと言ってもこう今ね、あんまりこう大手振って外に食事に行くとか飲みに行くっていうのはできませんので、そういう意味では言ってみただけなんですけど、けどちょっといい言葉だなと思ってます。はい、何の話ってなるんですけど、で今後もすいません、このペースでラジオっていうのは続いていくことになるのと、でちょっとその朗読のこう音声を出せる時と出せない時っていうのが、これ僕の作業の兼ね合いなんですけどあるので、そういう時っていうのはちょっとトーク中心になってしまいます。でコーナーも今までこう準備してたんですけど、放送される日っていうのがあまりこう定まらないようになってしまいましたので、今日は何の日とかですね、そういうお約束事っていうのをちょっとずつできなくなって、全編フリートークみたいな感じになってしまってるんですけど、今の自分っていうのをこう表現するにはとってもいいのかなと思ったりもしていて、そんな話をしてます。とにかく今レコードがいいなという時期でございます。なので京都にもいいレコード屋さんあるんだろうなと思ったりとかしてますけど、ちょっとレコード屋さんでレコード買う勇気は今ないので、まだ時期的な問題です。これはやっぱり遠出もできませんしなんですけど、なんか もっともっと状況が許すようになったらいろんなところに出かけていっていろんなものを見て自分の気づかなかったものをまた見つけていきたいっていうふうに思ってるんですけど、もう少し先の時期になるのかなという覚悟のもと、こんな放送をお届けしています。はい、というわけでそろそろいい時間なのでエンディングに参ります。はい、というわけで、エンディングです。本当に今日も皆さんありがとうございました。僕のなんかよもやま話みたいなのに付き合っていただいて、もはや独白ですよね。一人でやっぱ喋るのってなかなか大変で、楽しいのは楽しいんですけども、頭の中に何かないとこうずっと続かないというのがありますから。で、多分ねテストで音源をこう聞いてくださってる人とかもね、今までは朗読とか流してたんで朗読をちょっとじゃらっとこう聞けばね、いいっていう人もいたと思うんですけど、ちょっと仕事を多くしちゃってるような気もして、そういうね話した内容を確認しないとみたいなのありますから、ちょっと申し訳ないなとは思ってます。はい、であと最近こういうラジオを始めて自分の声っていうのに改めて向き合う時期になりまして、で自分の声ってあんまりこう好きじゃなかったんですよね。それがちょっとずつ好きになってきたというか、好きな声に自分の声を合わせていくっていうのも含めてやってるような気がします。あんまりこう甲高い声っていうのは僕はあんま好きじゃないんですよね。自分の声の甲高いところっていうのはなるべくこう低めに出したいっていうのがあって、でやってるんですけど、まあこれからも修行の場としてもこのラジオ頑張って続けたいと思ってます。というわけでして、ハピラジではお約束事があります。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジではペットの里親になることを勝手に推奨しておりますということで、はい、この間イタチがふらふら外歩いてるの僕見たんですけど、多分誰かが捨てたペットじゃないかなと思ってちょっと嫌な気持ちになりました。皆さんそれぞれ暮らしあると思いますけど、命を預かった飼ったら大事に育てましょうということで、それでは今日はこの辺でありがとうございました。またお会いしましょう。